So today I'm not going to continue on with the Kingdom Parable series.
今朝のメッセージは御国の例え話というシリーズをちょっとお休みして。
Really was praying this last week and really felt like God gave me a special word for us today.
先週1週間ずっとお祈りしていました。そしてこの教会のために神様が特別な御言葉をメッセージをくださったと感じました。
I think as a prelude to what we'll be talking about in the afternoon about the building and the church finances.
そして今日先ほどゆうや君がアナウンスしてくれた通りに午後からですね教会の事柄ですね経済とかその他のことを皆さんと分かち合う時間を取りたいと思っているんですがその午後からのミーティングの前置きみたいなメッセージを今朝したいと思います。
To be very honest with you, I've been quite stressed out the last year.
去年1年間ぐらいですね結構ストレスが溜まってストレスを感じていることが正直に言うとあるんですね。
But I think God was dealing with me in areas of my life, and I think He wants to also deal with us all as a church.
そしてそのことを通して、神様が私の人生の中で取り扱ってくださっている事柄があって、また皆さんの中にもやはり神様が取り扱っていることがあると思うんですね。
And that God was really calling me back to what brought me to Japan. Why?Did I even come to Japan?
そしてそれを通してですね、私が本当にこう気づいて神様がこうおっしゃって気づいたことはどうして私がこの日本にもともとやってきたのかその原点は何だったんだろうかということをもう一度思い起こすということでした。
And why God called me here, but not only me, but why did God call us here? We need to ask ourselves that same question. Why am I here? Why did God call me here to this church?
そして、私ももちろんこの日本の地にどうして来たのか神様がどういう目的飯を持ってこの場所にこの地に来たのかということを思い起こすだけではなく皆さんお一人お一人もどうして今皆さんがここにいらっしゃるのかどうして神様は皆さんお一人お一人をこの教会に導いたかなということをそして導くここにいるようにとなさったのかということをもう一度思い出すことが必要じゃないかなと思いました。
Because I don't believe that you're here by accident.
というのは皆さんは偶然たまたまこの場所に今来ているのではないんですね。そうは思いません。神様ご自身が皆さんをこの場所に導いて召し出してこの教会家族霊的家族の一員となるようにとされたと思うんですね。
And it's not based on whether we have this building or not. It's based on God's calling.
そして皆さんがここにいるのはここにこのビルが建物があるからということに基づいてはいないのですね。神様がここに皆さんを召し出し呼んだので皆さんは今日ここにいると思うんですね。
And as I was doing my devotions this last Friday,
そして先週の日曜日おとといになりますが聖書を読む時間を取っていたときに
God really began to challenge me with the verses that I was reading in my devotions.
そしてその時に読んでいた聖書の箇所を通して神様が私にチャレンジをくださいました。
And I believe He wanted to challenge not just me butUs together as a spiritual family.
そしてまた霊的家族としてこの聖書の箇所を通して、皆さん全体にこの家族全体にチャレンジを与えたいと神様が願ってらっしゃるんじゃないかなと感じます。
And so, the verses that I was reading that God challenged me was in, Revelation.
ここのヨハネの黙示録というところの箇所から神様が私にチャレンジをくださいました。
Revelation chapter 2, verses 2 to 7.
それはヨハネの黙示録というところの2章の2節から7節です。
Verse 2 says, I know all the things you do. I have seen your hard work and your patient endurance. I know you don't tolerate evil people.You have examined the claims of those who say they are apostles but are not. You have discovered their liars. You have patiently suffered for me without quitting. But I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first.
ヨハネの黙示録の2章の2節から7節です。まず2節からお読みしたいと思います。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず使徒と自称しているが身はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。最後にですね、あなたは私の、あなたは初めの愛から離れてしまったというのを、箇所はですね、英語ではですね、神様に対する愛とまた互いの愛を忘れてしまった、離れてしまったと書いてあります。
Okay. Look how far you have fallen. Turn back to me and do the works you did at first. If you don't repent, I will come and remove your lampstand from its place among the churches. But this is in your favor. You hate the evil deeds of the Nicolaitans just as I do. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches.To everyone who is victorious, I will give fruit from the tree of life in the paradise of God.
5節です。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて、初めの行いをしなさい。もしそうでなく、悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。
So I want to talk about... Oh, sorry.
6節ですね。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は木のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。
So as I began to meditate on these verses,
今読んだ聖書の箇所を箇所にのことを考えて思いを巡らしていたときに、今読んだ聖書の箇所の中からいくつかのポイントを挙げたいと思います。
Number one is that God sees us.
まず一つ目は、神様は私たちを見ておられる。
I have seen your hard work and your patient endurance.
神様はこうおっしゃってるんですね。あなたの労苦と忍耐を私は知っていますと。
But even before that, he said, I know all the things you do.
その前にですね、聖書の箇所では、あなたがしているすべてのことを私は見て知っていますよ。
What does that mean?
それはどういう意味でしょうか。
That means God's eyes are constantly upon us.
それは神様の目は常に私たちのところにある、私たちを常に見ているということです。
No matter where you are,
どこにいても、
No matter what you're doing,
何をしていても、
God is watching. He knows what you're going through.
神様はあなたを見守っておられて、あなたが通っていることもすべて見て知っていらっしゃいますよと聖書は言っています。
Sometimes we feel all alone.
時々ですね、もう自分は孤独で一人ぼっちじゃないかなって感じることがあるかもしれません。
I know there's times in my life this year I felt like I'm all alone.
私もそう感じたことがあります。もう自分は一人ぼっちだ、孤独だ。
But God was saying, I know the things you do.
でもそういう時にでさえも、神様はあなたがしていることを私はしっかりと見て知っていますよと。
He knows our hard work. He knows the endurance that we've had to face through the hard things that we've been facing.
神様は私たちの労苦、また努力とか、また忍耐を持って、辛いところも通り抜けていることを全部見て知っておられます。
You know, and I'm not ready to give up.
私は、私はどんなに辛くても諦めたくありません。
Whether we keep the building or we don't keep the building, no matter what's going to happen in the future, I'm not ready to give up.
私たちがこの将来どうなるかということまだ分かりません。このビルもどうなるか分かりませんけれども、何があっても、どんなことがあっても私は諦めるということだけはしません。
It should be comforting to know that God.
神様が常に私たちを見守り、私たちがのことを知っていらっしゃるということを知るときに、私たちには慰めが来ると思うんですね。
And the second thing that God was really speaking to me about was keeping first things first.
そして先ほどの聖書の箇所から神様が語られた2つ目のポイントは、第一にすべきことを第一とする。
says you don't love me or each other as you did at first.
先ほど聖書の箇所はこう言っていましたね。あなたは私っていうのは神様ですね。あなたは私神様また互いへの初めの愛から離れてしまった。
You know, for me personally, maybe in the last couple of years,My focus has been more on how we can keep the parking lot, how we can keep the building, how we can keep it, things running, keep going, rather than on ministering to people.
そして私も正直に、皆さんにお話しすると、ここ過去2年ぐらいですね、教会の経済のゆえに、どうやったらこのビルのローンを支払い続けることができるか、あそこの駐車場をどうやったら借り続けることができるかと、そのことに、一番焦点を置いてしまって、人に使える弟子作りをするとか、そういうことから離れてしまったんじゃないかなと感じました。
And it's not that I haven't been reaching out. It's not that I haven't been loving people and praying for you all, but my...
でもですね、私が弟子作りを全くやめてしまった人々に手を差し伸べてイエス様のことを伝えるのを全くやめてしまったわけではないんですけれども。
But I feel like my main focus has been praying, God help us pay the loan, help us keep the parking lot, help us do this.
人にミニストリーをすること以上にですね、私の祈りとか私の人生のフォーカスが神様どうやったらこのビルのローンを支払い続けてビルを手放すことがないようにどうしたらいいでしょうかとか駐車場がこれからも使えるようにどうしたらいいでしょうかそっちの方にこう祈りとかも焦点がまず一つ最初に行ってしまったような気がしているんですね。
And God was reminding me in verse 5 it says turn back to me and do the works you did at first.
そして、先ほどの聖書の箇所からもう一度神様が今回語ったのは初めにしたことを思い出してそこに戻りなさい。
It doesn't mean that God is done with this building, but God is saying you need to turn back to me whether we keep the building or we don't keep the building, whether we keep the parking or we don't keep the parking.We need to turn back and put him first.
でも神様がおっしゃってるのはですね、まず神様を第一として愛していくという原点に戻りなさい。このビルを教会が持ち続けることができてもできなかったとしても、そこの駐車場を借り続けることができたとしてもできなかったとしても、状況がどうであってもまず私たちがしなければいけないことは神様を第一に愛して求めていくという原点に戻るということです。
What were we called to do when we first got saved? What was I called to do when I first came, got the call from God to come to Japan?
私自身ですね、私がイエス様を信じてクリスチャンになって救われて、そしてその時にどのような召しを神様からいただいたでしょうか。私が日本に来るということを決めて、やってくる時にどのような召し目的を神様が私に示したでしょうか。
What does our vision say?
それを思い出しました。そしてこの教会のビジョン声明は何だか覚えてますか？
Love God.
神様を愛して。
Love others.
人を愛して。
Serve the church.
教会に仕えて。
Reach the world.
そして世にイエス様のことを伝えるということがこの教会のビジョン声明です。
Why did I come to Japan?
どうして私は日本に来たんでしょう？
To love people.
人を愛するために。
You know, when God first called me to Japan, it was two things, really.
まず、神様が私をこの日本に来なさいと言った、そしてその目的は二つあったんですね。
First thing was, God called me to come and take care of Kaku's parents.
まず最初の目的はですね、日本にやってきて妻のカクの両親の世話をしなさいという目的でした。
To serve them and to love them and to show them that God loves them.
私の妻の両親にのことを愛して、そして仕えて、そしてイエス様がどれだけ彼らを愛しているかということを伝えなさい。
I had no idea that I would be taking care of them the way that I am right now.
そしてその時にですね、その召しを神様から受けた時に、それを実際やっているんですが、今のような介護が伴ってくるとは想像もしていませんでしたけれども。
If I'd known that as a 26-year-old, I probably would have been like Jonah and ran away.
ですね。そのような親の義理の両親の世話をするという召しを受けたときに、それが今のような介護 であるということを知っていたらですね、その時はその召しが来てもヨナのようにですね逃げていたかもしれません。
But yeah, I see a lot of grace that God has given me.To take care of her parents in the condition that they're in right now.
でもですね、義理の親をの世話をして介護するときに、本当に神様の恵みが豊かにあるなということを感じています。
And so one of my main focuses when I get back to the basics is just loving them and showing, helping them to enjoy as much life as they can at this age and stage of their life.
ですから私が神様の飯、目的の原点に戻った時に思い出したのは、私の義理の親にの世話をして介護を一生懸命やって、そして彼らが今の年でできるだけ快適な生活ができるような手助けをして使えるということがまず一つの目的です。
And the second thing was that God called me hereTo be a light to this nation, to plant a church.
そして、二つ目の目的はですね、神様が召したその召しというのは、この国に来てイエス様の光となって、そして、その光を輝かせるために教会を始める、開拓するという目的でした。
But God spoke to me even before we even came here that we would be touching Japanese people, but we would also be touching many international people while we're here.
そしてまた、日本にも来る前からですね、神様があなたは日本に行って日本の方々にイエス様のことを伝えて人生に触れるんですけれども、それだけではなく日本のその場所に住んでいる外国の方々にもイエス様のことを伝えますよということも神様おっしゃったんですね。
And as I look out this morning,
そして今朝皆さんの顔を見るときに
We have Japanese people here.
日本の方がいらっしゃいます。
But we have a lot of people from different countries.
しかしそれだけじゃなくて外国の方もここに集っています。
And that's where my heartneeds to get back to is ministering and loving people.
ですから私の心がもう一度戻る場所、その原点というのは人を愛する。人にイエス様のことを伝える。
That God told me that I would be helping people grow in foundational truth.
そして神様がまた語ったのは、人々が真理の原則を知り、その真理に基づいて人生を生きることができるような手助けをするということでした。
Probably if I tried to go deep into Revelation, it probably would go over a lot of people's heads.
ですね。例えばヨハネの黙示録という聖書の箇所ちょっと難しいので、そのことを深く皆さんに説明しようとしたとしても、この皆さんの回収の皆さんのには難しすぎてこうなんかもう飛んでしまうみたいな、そんな感じになるかもしれません。
Because most people here in this nation and even the foreigners who come to this nation do not have much Bible background. They don't know much about the Bible.
というのはこの国に住んでらっしゃる日本の方もまた外国の方もに関して考えると、聖書の基本的な知識というのがあまりないんですね。
And so God called me here to help.People just learn the foundations that will help them live every day for Jesus.
ですから私が神様から示されいただいた召しというのは、この国にいる方々に聖書の本当に簡単な原則、真理を教えて、そしてその真理、教えに基づいて日々の生活を生きることができるように助けなさいということでした。
And so I felt like I have gotten away from that.Not that I've completely abandoned it or anything, but I felt like I have gotten away from that.
ですからその神様から示された召し、その原点というものもちろんそれを全部捨ててしまったわけではありませんけれども、その原点からちょっと外れて生きていってしまったんじゃないかなということを感じていました。
So I spent time with my wife this last week.Confessing my sins and repenting before God.
ですから先週ですね、妻と祈りの時間をとって、自分の罪を告白して、悔い改めました。
Because I felt like this building and the parking and everything had become more first in my life than the calling that God had called me to.
それは神様が召された召し以上にこのビルをビルの支払いとか駐車場の支払いとかそういうものがまず一番になってしまったような気がしたから、それを悔い改めました。
And so we need to ask ourselves, do we need to get back to the basics? What are you doing in your life That is not really putting God first.
ですから皆さん、今朝皆さんも自分のことを考えてみてください。神様を第一にせずに他の事柄が一番になってしまったことがあるだろうか。自分は神様からの最初の召しに原点に戻る必要があるんじゃないか。
If people from the outside looking at you, can they see that Jesus means more to you than anything else in your life?
周りの人が皆さんの人生を見るときに、皆さんの人生の中で一番大切なのはイエス様、神様であるということを見ることができるでしょうか。皆さんのライフスタイルから周りの方々がそれを見ることできますか。
Actually, I got an offer. I think maybe I told you this before, but I got an offer to move back to the States and pastor a big church.
皆さんにお話ししたことがあるかもしれませんけれども、ちょっと前にですね、アメリカにある教会の牧会をしませんかというふうに聞かれたことがあるんですね。結構大きい教会ですけれども。
And maybe for a minute or so it was kind of tempting.
で、瞬間ですね、あ、どうしようかなって、こうなんかこうそっちに心が向くような瞬間が来たんですが、アメリカに行けばまあ普通に英語も喋れるし、コミュニケーションも問題がないしとか、
Close to my kids and my grandkids.
その教会にある場所はですね、私の子供たち孫が住んでるところに近いので、あ、子供たち孫の近くに住めるとか。
But then God reminded me, what makes you think you would be happy there if my calling upon your life is here?
でもそういう気持ちが一瞬になったんですけれども、その後神様が私に言ったのは、もしそういうのようにいいように見える事柄がアメリカにあったとしても、もし神様が 私をこの日本に召していて、まだここに目的があるんだったら、いいように見える場所が本当に楽しいような素晴らしい満ち満ちた充実した人生になることがあるだろうか。もし私がアメリカに引っ越したら、誰が私の親の私の義理の親の世話をしてくれるだろうか。
If I moved back to the States, I would completely miss the call of God on my life.
ですから、いいように見えてアメリカで住むことがいいように見えるけれども、でもそこに本当に移り住んでしまったら、私は神様の召しに完全に背いているということになると思うんですね。
So it's not that I don't love my kids and I don't love my grandkids, but they can't be the most important thing in my life.
ですから私は自分の子供を愛していないとか孫を愛していないわけではありません。もちろん愛していますけれども、でも神様以上に自分の子供が孫がなってはいけないんですね。
And so this building can't become an idol in our lives, but this building is a tool that God has used and wants to use.
ですからこのビルが私たちの偶像になってはいけませんけれども、このビルは神様が使いたいと思うツール、道具になるべきなんですね。
Think、
そうなんですね。
Think about all the ways God has used this building as a tool to touch lives, to touch people.
このビルをですね、神様がツールとして道具として用いてくださって、このビルがあるおかげで私たちが人々の人生に触れることができたことが過去にいくつもあるんですね。
Just to name a few.
そのいくつかを挙げてみますと、
We've had many baby showers with people who were not Christians.
ね、まだイエス様を知らないクリスチャンじゃない方々のためのベイビーシャワーをこのビルがあるおかげで持つことができました。
And we just loved them and tried to be a blessing to them.
もうただ祝福しようって愛を示そうという気持ちでそのようなイベントを持ちました。
We've had birthday parties.
また誕生会とか。
Reaching out, inviting people who normally wouldn't even come to church.
あまり教会に来ない方々を誕生会があるから来てくださいってご招待したりとか、そういうイベントもできました。
We've had couples nights where we've touched many couples with foundational truths about how to live life with Jesus.
そしてカップルズナイトも持ちました。夫婦のためのイベントも持ちました。そのイベントの中で本当に簡単な聖書の真理をお伝えして、それに基づいて夫婦として生きていくことができるようなイベントも持ちました。
We've had many couples who don't normally come to church come and hear.The gospel for the first time.
そして普段は教会に来ないけれども、そのイベントに来てくれて、福音を神様の真理を聞く機会が、そのような夫婦の方々に、夫婦の方々が持つことができたと思います。
And whether they keep coming or they don't keep coming, that's not the point. The point is seeds are being being planted in their hearts.
そのようなイベントに来た方々が教会に来続けるかどうかということ以上に、そのイベントを通して神様の真理の種を植えることが植えることができたということがとても大切だと思います。
We may never be a big church.
もしかしたら私たちはもう本当に大きな教会になることがないかもしれない。
I don't know.
それは分かりませんが。
But I know we've planted a lot of seeds and a lot of people.
でも私が知っているのは多くの種を多くの方々の人生にまくことができたということです。
Seeds that we planted in Sam and Esther are now being harvested and planting fruit in Hong Kong.
そしてこの教会に以前集っていたサム先生と奥様のエスターさんですね、今は香港で牧会をしていらっしゃいますけれども、この教会で彼らがこの教会に彼らが来て、私たちが種をまくことができたので、今香港で素晴らしい働きをして教会が大きく成長しています。
We've had youth camps and children's church here in this building.
またこのビルの中でですね、ユースキャンプを持つことができました。また子どもたちのキャンプを持つことができています。
That youth camps that have touched people fromAll over Japan.
そしてこのユースキャンプをこの教会で持つことができて、日本中のエブリネーションの教会の若者が集まりました。
We've had youth nights that have touched many people.
そしてまたユースナイトも持ちました。多くの若者に手を触れ、手に多くの若者たちに手を差し伸べることができたと思います。
In fact, Mayumi-chan's husband is fruit from youth nights that we've had.
ですね、Mayumi-chanのご主人ですね、ゆうやくんですけれども、はそのユースナイトに来て、そして彼がこの教会に来始めるという素晴らしいいいものになりました。
I know of nobody else is happy and excited about that fact. I know Mayumi is very happy and excited about that fact.
ゆうやくんがそのユースナイトに来てこの教会につながってきたということ、誰もみんながね、わあよかったと思わなくても、まゆみちゃんだけでもそう思ってくれればいいんじゃないですか。
God is doing great things here.
だからそれを思い出して、神様本当に素晴らしいことをこの場所でしているなと思います。
But He is calling us back to where we first began in our hearts.
でも今この時に神様が私たちそれぞれの心の中で、神様が始めてくださったその出発点、原点にもう一回戻りなさいと。
And the promise is.You will be victorious.
それをするときに神様が約束しているのは、あなたは勝利を得ます。
That's a promise from God.
それは神様からの約束です。
That if we get back to the basics, if we get back to our foundations of God's calling upon our lives, both personally and as a church.
個人的にまた教会全体として神様が最初に私たちにくださった目的、召し、原点に戻るときに、
we will be victorious.
私たちは皆勝利を得ます。
And it's really not about the building.
そしてこのことはビルが一番じゃないんですね。
The building is not the church.
ビル、このビルが教会じゃないです、皆さん。
The parking lot is not the church.
駐車場が教会ではないんですね。
Who is the church?
誰が教会でしょう。
I am.
ですね、私、皆さんが教会なんですね。
And I want Michelle to come and share just as Michelle was praying this today, was it?Friday night.
そして今ちょっとミシェルさんに分かち合っていただきたいんですが、金曜日の夜にお祈りしているときに、
She was praying about a word from the Lord.
神様から御言葉をくださいとお祈りしていたときに、
And I'll let her share it. Is this mic too, please?
I was able to receive a mail that we will.We're going to include our prayers for a membership meeting this coming Sunday.
メールをいただきました。そして、今日のですね、午後に、メンバーのミーティングがあるので祈ってくださいというメールでした。
So right after our dinner, I able to start to pray for God.
そしてその金曜日の夜、夕食の後ですね、祈ったんですね、神様に。
Yes, and I told God to give meHis rhema word or vision.
神様からあなたからのレーマの言葉、あなたからの幻をくださいと祈りました。
Rhema means a word for now.
そしてそのレーマの御言葉というのは、聖書にはいろんな言葉がありますけれども、その中から今日現在私に神様あなたが語りたいと思う言葉をくださいと祈ったんですね。
And I was so surprised because God spoke to me right away.
そしてその祈ったらすぐに神様がその言葉をくれたのでびっくりしたんですね。
Yes, and I wrote down what God gave me in 2 Samuel 22.
それを私書き留めたんですが、聖書のサムエル記第2の22章。
This is for me and for our church.
これは私に対して個人的に神様がくださった言葉であり、またこの教会皆さんに対して神様がくださった御言葉だと思います。
Okay.
What's the verse?
22 from 31 to 37.
37.第2サムエル記の22章の31節から37節をまず英語で読みます。
Says God's way is perfect. All the Lord's promises prove true. He is a shield for all who look to him for protection. For who is God except the Lord? Who but our God is a solid rock? God is my strong fortress, and he makes my way perfect. He makes me as a sure-footed as a deer, enabling me to stand on mountain heights.He trains my hands for battle. He strengthens my arms to draw a bronze bow. You have given me your shield of victory. Your help has made me great. Verse 37. You have made a wide path for my feet to keep me from slipping.
第二サムエル記の22章の31から37を読みたいと思います。神、その道は完全。主の言葉は純粋。主はすべて主に身を避ける者の盾。主の他に誰が神でしょうか？私たちの神の他に誰が岩でしょうか？神は私の力強い砦、私の道を全き者とされます。主は私の足を目力のようにし、高いところに立たせてくださいます。戦いのために私の手を鍛え、腕が青銅の弓も引けるようにされます。あなたは御救いの盾を私にくださいます。あなたの謙遜は私を大きくします。あなたは私の歩みを広げられ、私のくるぶしは緩みません。
Amen. I was so amazed on how God is going to speak to His children. So when I received this word from Him, I wrote down and then I asked God, Lord, I want to continue to pray. So I moved to another place so that I can continue to pray to God. Then I said, Lord,
そしてですね、もう全部ないかも。そして、私は本当にこのように祈ったら神様が私に語ってくださったことを本当に、びっくりして驚いたんですね。素晴らしいので、そしてそれを書き留めて、そしてもう一度祈って神様。
Yes, and then I asked God, Lord.I want more confirmation.
で今この言葉いただいた言葉が本当にあなたが私に示してくれたかどうか確認をくださいってもう一回祈ったんですね。
And I was so I shout for joy because God is giving me the same meaning in Psalms 18.
そしてその後神様が同じことを書かれている聖書の箇所を示してくださったので、もう嬉しくて叫んだんですね。それが詩編の18編。
Yes, in 28. That's what it is.
So Psalm 18 verses
30 to 36. It
says, God's way is perfect. All the Lord's promises prove true. He is a shield for all who look to Him for protection. For who is God except the Lord? Who but our God is a solid rock? God arms me with strength, and He makes my way perfect. He makes me as sure-footed as a deer.Enabling me to stand on mountain heights. He trains my hands for battle. He strengthens my arm to draw a bronze bow. You have given me your shield of victory. Your right hand supports me. Your help has made me great. You have made me a wide path for my feet to keep me from slipping.
詩編の18編の30節から36節全く同じなんですが、神、その道は完全。主の言葉は純粋。主はすべて主に身を避ける者の盾。主の他に誰が神でしょうか？私たちの神を除いて誰が岩でしょうか？神は私に力を帯びさせ、私の道を全き者とされます。主は私の足を目力のようにし、高いところに立たせてくださいます。戦いのために私の手を鍛え、腕が青銅の弓も引けるようにしてくださいます。あなたは御救いの盾を私にくださいます。あなたの右の手は私を支え、あなたの謙遜は私を大きくします。あなたは私の歩みを大きくし、私のくるぶしは緩みません。
Amen. And, This morning, while we joined the prayer meeting upstairs,
今朝ですね、2階で祈り会をしているときに、
and while Atikoni is leading the closing prayer in the prayer meeting,
祈り会の一番最後にですね、祈り、終わりの祈りとしてコニーさんが祈ってくださったときに、
it's really related also.
その祈りが私がこの神様からいただいた聖書の箇所と似ていたんですね。
And I'm so thankful because God is reminding His bride that in our life He promised He doesn't promise to eliminate challenges in our lives.
そして、私が本当に感謝しているのは、私たちキリストの花嫁と呼ばれていますけれども、イエス様がキリストの花嫁である私たちにこのことを思い出しなさいとおっしゃっています。神様は私たちの人生の中からチャレンジとか難しい困難なことを取り除くことはしませんが、
Instead, He promises to give us strength.To meet those challenges.
でも神様が約束しているのは、困難があってもチャレンジがやってきてもそれに私たちが直面して対処できる乗り越えることができる力をあげますよということです。
However, He stands beside us and teaches us and strengthens us how to face our trials.
そしてまた困難に立ち向かうことができるように神様が横に立ち、そしてどのようにやったらいいか力を恵みをくださいます。
And while worshiping, I felt like the Lord is telling us in Matthew 22:37 to remind us again to love Him with all of our hearts, with all of our mind, with all of our strength.
そして今朝、主を礼拝しているときに、マタイの22章の36。37節ですね。マタイの福音書の22章の37節で、私たちの神を心を尽くして、思いを尽くして、すべてを力を尽くして愛するということを神様語りました。
Amen. And as Pastor Dennis is mentioning also too, we should return to our first love.
そしてデニス先生が今朝おっしゃったように、私たちそれぞれですね、最初の愛に戻るべきです。
In our motives, in our intention, in our time, in our money, in everything, let Jesus be. We can praise Jesus in our lives.
ですから、すべてにおいて私たちの動機、私たちがすること柄、私たちの経済、すべてにおいてイエス様を第一にしていくことをしましょう。そのイエス様をすべての人生の領域に関して第一とするということに、その原点に戻りましょう。
God is in control in every situation that we are facing.
私たちが直面するあらゆる状況においてもイエス様が治めていらっしゃいますから。
We are more than conquerors.
そして私たちは、私たちはキリストイエスにあって圧倒的な勝利者です。
To God be the glory. Amen.
神様に栄光を返します。Thank you, Michelle.
Amen.So we need to ask ourselves, why do we come to church?
ですから私たちそれぞれ自分に問いかけてみましょう。どうして自分は教会に行くんでしょう。
Do we come because there's free parking?
それは駐車場もね、1時間いくらってお金払わなくてもいいからかな。
What if there was no more parking?
じゃあもし教会の駐車場がなくなったらどうしようかな。
Would we still come to church because we're coming to meet with the living God?
駐車場がなくても自分で探さなくちゃいけないという状況になっても、私は神様に会いに行くので、駐車場があるかないかには関わらず私は教会に来ますという気持ちがあるでしょうか。
I would be thinking, oh, 100 yen an hour and I have to walk three more minutes farther.I don't want to go to church anymore.
駐車場がないからこれから1時間100円払わなくちゃいけない。そしてまたちょっと距離が伸びたなとか、3分ぐらいだけどちょっと距離が伸びた、歩く距離が伸びた。
Why do we come to church?
でそういう気持ちになるでしょうか。私たちがなぜ教会に来るかっていうことも考えたらいいと思います。
You know, I was reaching out to people before we ever had a building.
This building?
Before any building.
私たちがその教会堂というものを教会が持つ前から人々にイエス様のことを伝えていましたが。
And so we're going to talk in the afternoon about some changes that we're going to have to do.
そしてこの続きはですね、この教会としてこれからこのようなことを変えていかなければいけないということを皆さんに午後お話ししますが、でもこの今日ですね、神様が私たちに語っているのはどうして自分は教会に来ているのかな。
What's the reason that I make time to have people over to my house to just reach out to them and show them love and kindness?
そしてまたですね、私たちは時間を作って 作って自分のうちに人を招きしてイエス様のことを愛を伝える、どうしてそのことをするんだろうか。
Are we even making time to invite people over to our home?
そしてまた自分の家に人を誘って彼らに使える、彼らにイエス様のことを伝えるということでさえもしているだろうか。
You know, when people got saved in Acts,
聖書の使徒の働きというところで人々がイエス様を信じて救われたときに、
Their focus came upon loving God.
彼らのフォーカス、注目している焦点というのは、まず神様を愛すること。
Meeting in the temple,
そして、その当時は、教会、その当時は宮と呼ばれていましたが、そこでに集まって、礼拝する。
But also having dinner together from home to home.
そしてそれだけではなく、家から家に、それぞれの家庭において夕食を共にするという交わりも持っていました。
Serving one another.
互いに使い合っていました。
Are we making time to touch the people around us?
どうですか、私たちは周りの方々にの人生に触れるために何か時間を作って会ったりとか一緒に食事をしたりとかしてますか。
It's not our job to get them saved.
もちろんイエス様を知らない方々が救われるのは私たちが彼らを救うのではありません。救う仕事は私たちの責任ではありません。
I can't force anyone to put their faith in Jesus.
イエス様を信じなさいと人に強制はできません。
Is that right?
そうですよね。イエス様を信じろって強制はできないし、イエス様を信じさせるということは私の仕事ではありません。
That's not your job.
それはあなたの仕事でもありません。
But your job is to show His love and to be a light to the people around you.
でも皆さんの、私の皆さんのやるべき働き仕事というのは、イエス様の愛を伝える、愛を示す、イエス様の光を輝かせるということです。
Or are we too caught up with the busyness of everyday life that we have no time to just love people?
もう普段の生活が忙しすぎて、もう人にイエス様の愛を示すことさえもできないというふうになってしまっているでしょうか。
I would rather have nothing going on here in the afternoon if that meant you were going out and loving people somewhere.
で、そして、今日の例えば日曜日の午後に何もミーティングとか持たないで、それが何もないから皆さんが礼拝が終わったらもう外に出て人々にリーチアウトする、愛を示すということができたらその方がいいと思うんですね。
Not just going out with each other,
それはただクリスチャン同士で出かけるんじゃなくて、
but actually going out and loving others.
ですね、一緒に、クリスチャン同士で兄弟姉妹で出かけるんですけれども、他の人たち、イエス様のお知らない方々に愛を示す時間を作るっていう。
Amen. And so we're going to talk about some big changes in the afternoon. And also, I have a word from Pastor Scott that he gave us that kind of fits with this message also that I will share in the afternoon.
そしてこの続きはですね、午後のミーティングでお話ししたいと思います。これからこの教会のやり方に関してですね、いろんな変化が来ると思うんですが、そのこのことを変えるということからを皆さんに分かち合って、そしてまたですね、横浜のスコット先生が励ましの言葉をくださいましたので、その言葉も皆さんにお分かちしたいと思います。
But I think God is calling us to re-evaluate our lives.
神様が今現在私たちに語っているのは、自分の人生を再吟味しなさい。
To re-evaluate why we come to church.
もう一度確認してください。どうして自分は教会に来るんだろうか。その理由をもう一回評価、再評価してください。
But to not forget that He is on our side.
そしてまた忘れてはいけないことは、神様は私たちの側に立って味方です。
The Bible says He's not far away. He is near to us if we will draw near to Him.
聖書は言っていますね、神様は遥か彼方遠くにいらっしゃるような神様ではありません。私たちが神様に近づけば、そこに近くにいる神様であると。
That's why I chose that old song this morning. Draw me close to you.
ですから礼拝の中でも本当に古い曲を選びました。引き寄せて、あなたの元に引き寄せてくださいという賛美でした。
When I choose songs for leading worship, I'm praying, God, what do you want us to sing to you? What do you want to speak to us through these songs?
そして私が礼拝のワーシップのリードをするときにはですね、まず曲を決める前に祈るんですね。神様、どのような曲を賛美したらいいでしょうか。どのようなことをあなたは賛美を通して語りたいと願っていらっしゃいますか。
I actually had a different song planned, and then last night, late last night, God spoke to me and told me, do this song.
そして本当はその引き寄せてという賛美の代わりに別の曲、賛美の曲を準備していたんですけれども、昨晩遅くですね、神様にこの違う曲を示されて、その引き寄せてという賛美に交換しました。
Let's draw close to the Lord.
ですね、主に近づきましょう。
Can we just sing that song again this morning? Oh God, my heart is broken right now.
私の心は打ち砕かれています。
Lord, I want to be near you.No matter what else happens in my life, Lord. Draw me near to you. Get me back to the place where you first called me, Lord. That you would take glory and honor in my life, Lord. That in all that I do would bring honor and glory to you.Because without you, nothing, life has no meaning, Lord. This building has no meaning without you, Lord. Me being here has no meaning, Lord, without you. Lord, I pray that you would draw each of us back to you this day.In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. So it's noon now, so probably around 1:15 we'll have a meeting.
Amen.